ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそ。ハセツネカップ先週末開催されました。このエピソードのシリーズは、上位で入賞された皆さんのインタビューをお届けしています。今回は、男子2位、7時間30分39秒、見事な記録でした。小笠原光健さんです。小笠原さん、おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい。ね、非常に、なんていうか、盛り上がった大会というか、まあ、小笠原さんの活躍もあって、すごく、こう、僕にとっては、こう、なんか盛り上がった雰囲気があった、説明になったなと思ったんですけれども、いかがですか？こう、まあ、一週間経ちましたけれども、まあ、まあ、一つの大会であることには変わりはないと思うんですけれども、やっぱどんな、今、こう、走り終えてみて、どんな、こう、お気持ちですか？
やっぱり、まあ、走りに関しては、まあ、ずっと川崎さんと40キロぐらいまで一緒にいて、で、その後、まあ、話されるわけなんですけれども、まあ、意外と僕の中では走れたっていうのがあって、で、まあ、体調もそんなに良くない中、ちょっと走ってたんで、もうちょっとなんか、ダメかなとも思ったんですけど、意外と走れたなっていうのが終わってみての一番の大きな感想ですね。
7時間30分というタイムは、まあ、なかなか出せるタイムじゃないというか、僕も見てたんですけど、まあ、そのハセツネカップのこう歴代で見ても、まあ、トップ10、8番目か9番目になるタイムですし、まあ、ここ7、8年かな出てなかったタイム。だからもちろん、上田瑠衣さんとか、まあ、優勝された選手ともいてるんで、まあ、いたけれども、なかなか、その、初挑戦で出せるタイムでは、としては素晴らしいタイムだったと思うんですけれども。はい。この、レースの、こう、進捗というか、まあ、その、どんな思いで走ってらっしゃったかということを伺えればと思うんですけれども、まあ、最初はその、川崎さんにもちょっとさっき伺ったんですけれども、まあ、特に最初のうちはこういろんな選手が前にいて、こう、いろんな、こうね、最初は落ち着かない感じだったと思うんですけど、やがてこう、川崎さんの後ろなのか前なのかな、こう並ぶようにして進むことになりますよね。それは、やっぱなんかこう、まずはちょっと様子見ていこうっていうのはそんな感じだったんですか？あるいはまあ、ちょっとこう、かなり全力で走ってたような感じ。どんなふうに思って、最初の方、三元峠ぐらいまでは進んでたんですか？
そうですね。最初は結構様子見みたいな感じで、まあ、ちょっと、もうちょっと進んだぐらいの段階で余裕出てきたら、ちょっと前行こうかなとは考えてたんですけど、うん、やっぱその、三藤さんの前、三藤さん一番最初の三藤さん三藤さんの前で、なんか結構足がきつくなってきて、うんまあ、そこでもちょっと離されたんですけど、うん、結構まあ、ついていくのがやっとだなって感じになりました。
第二関門の、月読み第二駐車場の時に着いた時、今年はちょっとライブ配信で私もちょっと様子を見てたんですけれども、川崎、確か小笠さんが、こう、質問に答えてて、川崎さんに、上りで離されたけど、下りで追いついたっていう話だったのかな、はい、なんかその話されたように思いますけれども、はいまあ、そうすると、その辺は、こう、自分の得意なところで、ちょっと離されても、自分の得意な下りなのかな、そういうところで、まあ、十分追いつけるというような感じで、それぐらいの余力を持って、こう進んでたっていうことになるんでしょうかね。
そうですね。あと、まあ、登り切った後に、ルイさんがちょっといたので、まあ、ちょっと元気もらったというか、まあ、ちょっと元気出て、はい。
ここで、
走りました。
ここで話されるわけにいかないぞという気持ちになったということですか。はい、そのあたりのこうペースとかって、まあ、これも、そうですね。その、自分の力としては、まあもちろん川崎さんも、後ろにいた、走ってとか、まあ一緒に並ぶように走ってた小笠原さんのこと合わせるというか、そこを様子見ながらだったと思うんですけど、小笠原さんとしては、こう自分の力で言うと、まだまだ余裕っていう感じですか？あるいはかなりもう限界、どのぐらいの感触だったのかなと思って、その余裕の度合いってどんな感じだったのかなと思ったんですけど、
そう、月読みのあたりは、まだそんなに、ちょっときつくなり始めてはいたんですけど、まだそんなに、まだちょっといけるかなっていう感じで。
うん、なるほど。
はい。
結構ゆとりはあったということなんですね。7割ぐらいのイメージ。やっぱりそうなんですね。なるほどね。うん、 まあ、そこから先、まあ、その今年天気悪くなるんじゃないかというようなこと言われてましたけれども、まあ、意外とそんなに大きく崩れることもなかったですよね、きっと。割とこう走りやすいコンディションは続いたと思いますけれども、こう月読みを出てからはどんな展開になったんでしょう。
月読み出て割とすぐに多分川崎さんに話されて、でそこからまあ割とほぼ見えなくて、最後大竹さんでしたっけ、大竹さんのところでちょっと明かりは見えたんですけど、もうその後登り切ったとも全然見えなくて、
うん、
まあ、そこの後のそこの後から多分だいぶ話された感じだと思いますね。
うん、川崎さんも、その大竹さんでは、後ろに明かりが来てないか、何度も何度も振り返ったというふうにおっしゃってましたけど、うん、あ、そういうことだったんですね。私の手元のデータだと、その大竹さんの先にある、こう、御嶽の長尾平の58キロですけれども、うん、そこの2人の差は、まあ、けどそれもわずか2分ということで、ちょっとまあ背中が見えるほどではなかったかもしれないですけど、うん、かなりまだそんなには離されて、なかったですよね。そのあたりは、こう、川崎さんがどれぐらい前にいるのかとかっていうのは、感覚的にはなんか、分かってた、あるいはなんか、その、応援してた人から、こう、なんか聞いたとかってあったんですか？
いや、あんまり聞いてもなかったし、全然分かんない状態で走ってましたね。
うん。うん、なるほど。まあ、そうすると、はい、ちょっとこう、その辺、そこからの下り、コンピラオネスを下っていくところで最終的には10分まで差が開いたわけなんですけれども、はい、やっぱりちょっと下りはやや苦しかったっていう感じだったんでしょうか。どんな風に最後は終盤は走られました。
そうですね、ちょっと苦しさもまあもちろんあったんですけれども、ちょっとなんかまあ道も若干間違えてしまって、やっぱはい、そこでまあちょっとロスしたっていうのもありますし、まあでもやっぱそこは力の差なのかなとは思いますね。結構もう本当に話されてるので。
うん、あれですよね。おっしゃってましたよね。そう、思想をあえてなのか、まあ、しようと思ったけどなのか、できなかったのかわからないけど、まあ、はい、してないっていうふうにおっしゃってましたもんね。
はい。
うん、そうか、まあ、けどそれでも、まあ、確かに暗いところでもあるし、ちょっとこう、降りていくにつれて分岐というか、まあ、もちろんコースマーキングはしてありますけど、ちょっとこう、ま、ついそれで周りに人もいないまだ選手は、ね、いないわけですからね、はい、こう行ってしまうということはあり得ると思いますので、まあ、けどそういう中でも、まあ、10分の差でフィニッシュということでした。うん、素晴らしかったと思いますけれども、けどそうするとどうですか、その、まあ、そういう初挑戦でコースのことも、まあ、あまり知らない中で7時間30分見事だと思いますけれども、やっぱりもうちょっとこうかなり頑張ればもっといけるんじゃないかっていう思いもやっぱありますか。フィニッシュした後にはもうこれで全力でしたって、はい、もう悔いなく全部力を出し尽くしたというふうに、はい、まあ、リカさんのインタビューで答えてらっしゃったの私も聞きましたし、はい、聞いたんですけれども、
はい、
まあそれはまあ、本音でもあるんでしょうけど、まあ、もしかしたら小川さんのある種の謙虚さというか控えめなところの現れたのかなと思って、はい、1週間経ってみて今は、
はい、
同じ質問に対してはどう答えますか。まだいけたんじゃないかっていうこと
に。まあそうですね、なんか、まあ、小さいミスがやっぱり何個かあったので、まあ、そこを修正できればもう少しいけたんじゃないかなと思う。なんか、うん、まあ終わってからの話なんで、あんまり、なんか良くはないと思うんですけど、まあ、もう少しいけたんじゃないかなとは思いますね。
うん、もう少しいけたら、10分ぐらいの差は、もう、埋められたっていう感じありますかね。
まあ、少し見えてたら、ちょっと変わったかもしれないですね、前が。ちょっとなんかそこで、まあ気持ちも切れたわけじゃないですけど、まあちょっと前にいた方が、うん、気持ち的にはちょっと頑張れると思うので、うん、まあ、そこも、はい。
うん、まあちょっと意地悪な質問だったかもしれないけど、まだまだね、はい、可能性に満ちてると思います。うん、この、 ちょっとまあ少し話変わってなんですけど、まあそのハセツネカップ、まあこうかなり、なんていうか、まあ東京のこう奥多摩である大会でファンの方も多いし、参加される方もまあ、ちょっとね、定員は少し減ったとはいえ、2000人の方は参加される非常に大きな大会ではあると思います。この、まあ、こう、独特の雰囲気の持った大会だと思うんですけれども、どうでしょう。まあ大会としてはこう小笠原さんのこう登場というのはこう、非常に眩しい存在で大観、なんていうか、素晴らしい人がまた現れてくれたと思いましたけど、小笠原さんから、小笠原さんから見て、ハセツネカップという大会は、どうでしょう、魅力的な大会に移りましたが、あるいはちょっとなんかやっぱり、普通とは違うな、みたいな、率直な感想としてはいかがでしょう、楽しかったですかという。
結構、まあ、すごい、やっぱり日本で、僕も、全然トレイルランニング、本格的にやる前から知っていた大会でもありますし、
うん、
僕の周りでもそんなにトレラン詳しくない人でも、割となんかハセツネだけは知ってるみたいな感じの方もいられるので、うん、やっぱりそこのなんか知名度だったりとかも含めて、やっぱり日本で、まあなんか有名な大会の本当に上位の方だと思うんですけど、走れて、周りの応援もそうですし、注目度もそうですし、まあ、そこも含めてやっぱり全然、なんか他の大会とはちょっと違うなと感じました。
うん、まあ、そのハセツネで2位と、準優勝ということですから、うん、きっとこう、まあ、周りの方も、いや、あのハセツネですごいねっていう話にやっぱなりそうですよね、きっと。
そうですね。
はい。
なってくれたら。まあでも、その1位と2位の差っていうのは結構大きいと思うので。
なるほどね。
うん、はい。そこは、ちょっとなんか、まだまだだなと思ってます、うん。
なるほど。いや、けど、非常に可能性を感じるというか、まあ、今回も素晴らしい結果でしたけど、まだまだ先があるというような、そんな結果だったと思います。これから楽しみ、小笠原さんなんですけれども。はい。ちょっとレース前のインタビューでも伺いましたけれども、まだまだシーズンこれから続くという感じですが、12月にはオーストラリアのレースということも伺ってましたけれども、はい、そこが次の大きなレースということになりますか？
そうですね。もう次のレースがもうオーストラリアのゴーディスコになってるので、
うんうん
うん、次はそこに向けてちょっと走り込んでいけたらなと思います。うんうん、
そして、まあその先には多分 UTMB モンブランというようなところも、はい、こう見えてくると思いますし、はい。いうね、こう世界の舞台というのが、ね、こう、ステップ上がってらっしゃるということかと思います。うん。いや、ありがとうございます。これからも小笠原さんの活躍、楽しみにしております。はい。皆さんもきっと応援してらっしゃると思いますので、はい。ありがとうございました。じゃあ、
ありがとうございました。
どんなところですかね。うん、
はい。
では、じゃあ、ここで締めくくりたいと思います。はい、ハセツネカップ準優勝、ね、初登場での準優勝、お見事でした。小笠原貢献さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。